僕は気持ちいいんですけども、ローマの信徒への手紙というこの紙をですね、元にいたしまして、皆さんで読んだりまた歌ったりして、礼拝の時を過ごしたいと思います。で、死と書いてあるのは司会者で私がお読みして、善と書いてあるところは全員で声を揃えてお読みします。男と書いてあるところは男性、女と書いてあるところは女性が声を揃えて大きな声でお読みください。大きい声で読むというのは健康のために大変、いいことですから、今日はもう思い切って大きい声で読んで大きい声で賛美してお帰りいただければ幸いと思います。四角で囲んであるところは賛美をするところでありますので、聖歌は聖歌を開いて歌ってください。そうでないところはオーバーヘッドに出ますので、オーバーヘッドを見ながら歌っていただくとよろしいですかね。それではこれはローマの信徒の手紙の抜粋でして、有名な聖句がたくさん出ておりますので、また同時にこうローマの全体のストーリーを振り返るようになっております。それでは始めたいと思います。何章何節というところはお読みいただかなくて結構です。まず私がお読みします。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。ではさあ賛美しよう。皆さんで賛美しましょう。目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴をしながら愚かになり、滅びることのない神の御法を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。 私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望む悪を行って、もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私はなんと惨めな人間なのでしょうか。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。 ではどうなのか。私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪の下にあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。ところが、
私たちに対する
御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと共に一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、 もはや罪の奴隷にならないためであることあると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそが私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しみながら共にその栄光をも受けるからです。このように私たちは 定価の501番知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、意図された者たちに栄光をお与えになったのです。
Thank you.
ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし誰が私たちに敵対できますか。私たちすべての神、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょう。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださいます。
誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。
生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。 愛には偽りがあってはありません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。聖歌485番。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。神は私の福音、すなわち イエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を啓示するものです。その計画は今や表されて永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため全ての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光が世々限りなくありますように。アーメン。最後の2曲は起立して賛美しましょう。皆さんどうぞお立ち上がりください。 天皇お父様、あなたの皆をここに集いました者一同と心合わせて讃えます。あなたが私たちにしてくださったこと、そして今もしてくださっていること、そしてこれからしようとしてくださっていることを御言葉により賛美の中に教えていただきましたことを感謝いたします。あなたは私たちを選び救ってくださいました。そして今私たちを新しく作り変えて、あなたが共にあって私たちを生かしていてくださることを感謝いたします。今私が生きているのは私のためではありません。私のために死んでよみがえってくださったイエス様のためであることを告白いたします。主よ、どうぞあなたの皆がさらに称えられるように、またこの小さな群れが本当にあなたを愛して、またあなたに仕えていくことができるように、願わくばこのかけがえのない恵みを知る者をさらに多くあなたのもとに導いてくることができるように、私たちを祝福して用いてください。またこの素晴らしい礼拝を共に捧げることができた神の家族に感謝します。また私たちの頭であるイエス・キリストを賛美いたします。あなたの祝福が豊かにありますように、キリストの御名によって祈ります。アーメン。